いおりのスピリチュアルってなんだっけ第2回始まります。イエーイ。はい、聞いてくださって皆さんありがとうございます。こんにちは、こんばんは、稲見いおりです。はい、2回目の放送になってしまいましたが、ちょっとまだ相変わらずめちゃくちゃ緊張しております。で、今日とりあえず、あ、そう、皆さんゴールデンウィークはどう過ごされてましたか？私は初めてゴールデンウィークに観光地に行きました。いつもだいたい都内とかに友達とご飯行ったりお茶したりするぐらいで終わるんですけど、なんと京都に行ってきました。お友達と行ってきたんですけど、すごい人でした。びっくりしました。あの、なんですかね、そのもう日本語が聞こえないエリアとかもあって、ちょっとなかなか新鮮な感じがしたんですよね。私、大阪出身なんですけど、京都って、なんだろう、小学校の5年生か6年生の遠足とか、高校の遠足とかで行くぐらいで、あの、南側だったので住んでるのが、京都結構遠くて、あんま縁がなかったので、常に新鮮な感じで、あの、いるんですけど、あの、なんだろう、本当に日本人かと思ったら言葉が違って、あ、アジア系だと、ちょっとびっくりする感じだったりとか、その、皆さん、着物着て歩いてるんですよね、海外の方って。あの、多分レンタル着物なんですけど、それがなかなかちょっと面白くて、なんか、その女性だけじゃなくて、舞妓さんの格好してるとかじゃなくて、ただ着物を着た観光を楽しんでらっしゃる方とかがいて、ちょっと、あ、そういうのも、なんだろう、レクリエーションっていうか、楽しみの一つになるんだなと思って、ちょっと、なんか見てる方もちょっと楽しいですよね。昔、浅草に浴衣で行ったら、その外国人、西洋って言っていいのかな、の方、ヨーロッパの方とかからめっちゃ声かけられて、写真撮ってくださいって言われるっていう経験をしたんですけど、多分みんなそんな感じで写真撮ったり、なんかもうほんと異国情緒というか、なんだろう、旅行の記念ですよね。写真も撮るし、気分も上がるしっていう。ところで、ちょっと楽しんで面白そうだなと思って、ちょっとやってみようかなと思いました。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.アートヒルズ、アートヒルズミュージック。
はい、アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。いおりのスピリチュアルってなんだっけ。はい、次のコーナーはお歌のコーナー、まあ私の好きな気になってる曲とかいいなと思ってる曲を流すコーナーになります。では聞いてください。
一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、 天気が聞こえたよ。知らん間に増えていったにもつもまだなんとか背負っていけるから、君の運が誰も持つよ、だからそう
Mr.Children のリフトを聴いていただきました。この曲を初めて聴いたのがちょっと前、去年とかなのかな。あのよく行くライブのアーティストの方が歌ってて、ちょっと歌詞聴いて、私ミスチルとか流行ってても聴いたことがほとんどなかったので、ちょっとそれからあの一曲だけ Spotify とかに入れて聴いて、結構ちょくちょく聴いてます。はい。で、皆さんの好きな曲とかもあったらお便りをいただけるとありがたいです。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね。
イオリのスピリチュアルってなんだっけ。次のコーナーは、まあ、テーマを決めて語るっていうコーナーにしてるんですけど、まあ、前回は多分初回だったので、多分自分のこと結構語っちゃった気がするので、今回はタイトルのスピリチュアルってなんだっけっていうところにもう一回ちゃんとフォーカスを当ててみたいなと思ってるんですけど、皆さんスピリチュアルってどんなことがスピリチュアルだと思いますか？スピリチュアル、スピリチュアルヒーリングとか、スピリチュアルセッションとか、スピリチュアルメッセージとか、なんかもういろんなスピリチュアルってつく職業だったり、名称ってあると思うんですけど、どんなやつ、まあ、イメージがどうかなって思う。と、私が、自分がそう、こういうことをする前は、ちょっと面白そうだけど、だいぶうさんくさいって思ってたんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、もちろん、五感、見えない、聞こえない、触れない、その五感で感知できないことを、だから結局、証拠がないので、何の証明もできないから、ちょっとうさんくさいっていうか、信じていいかわかんない。っていう感じだったんですよね。で、まあ、ちょっと縁あって、その、霊気っていうヒーリングに触れる機会があって、そこでいろんな人に会って、まあ、うさんくさい人もいれば、ちょっと納得いくような、まっともなことを言う人もいて、あ、いろんな人がいるんだなと思っていて、で、そういう、なんか人たちと関わる中で、見えてるんだよね、分かってるんだよねって言われるようになって、何のことか分からず、いや見えてませんよ、聞こえてませんよ、分かりませんよってよく返してたんですけど、その見えないものを感じる、そのいわゆる五感で、か、以外のもので感じる。まあ、だから第六感って言うんだと思うんですけど、第六感の部分って、なんて言うからいいのかな。まあ、証明できないし、あと、脳みそ、だから思考か、 受信した外から入ってきて受信したものかっていうところが判断つかないですよね。で、多分自分でも気をつけてないと判断つかないんですよ。で、その、まあ今までいろんな人に会ってきた中で、メッセージを下ろしますって言って下ろしてくれる人も、いやいや、それ君の考えだよねっていう人とか、その、ありきたりの使い古されたというか、まあ、誰もに当てはまるようなことをとりあえず言ってみるみたいな人とかもいたり、本当になんか、どこかにアクセスして、その人本人が知り得ないであろう情報を口から喋ってる人がいたり、まあ自分もそういう体験をしたりしていく中で、あ、なんかどうやらそういうのはあるらしいみたいなところに行き着いたんですよね。で、なのでスピリチュアルって簡単に言っちゃうと、まあ、まとまってて、なんかで、いろんな人がいるので、気をつけないといけない。もちろん、私たちはセッションする中で、相手、クライアントさんが来ていただいた方に、なんて言ったらいい？きちんと伝える。その人が、使える情報として伝えるってことを、割と私は気にして、注意して、やるんですけど、なので、その、生活の中でちょっとこんな風に、この場合はこのパターンで、こういう場合、その日常生活の中で、ここに反映されるよとか、こういうこと起こった時そうだよとか、いうところなんですよね。だからスピリチュアルとあと心理学も表裏一体だと思っていて、心理セラピーとかですよね。もう、その、なんだろう。私が見えてるものは、その、いわゆる、神様とか天使とかの、につながってるとは、夢にも自分で思ってなくて、その、なんだろうな、セッションさせていただく場合は、その方の本音であったり、自分で気づいてない深層心理的な部分、深い部分であったりっていうところの、声というかメッセージみたいなニュアンスを、受け取って変換してお伝えするっていう、多分それを皆さんはスピリチュアルと呼んでいただいてる、スピな人だよね、ゆりちゃんってって言っていただくときは、そういうとこを自分が検知できないところを教えてくれるっていう意味でそう言ってもらってるんだろうなっていう解釈をしております。なので、その割と優しい言葉が多くて、あんまりその怖がらせるとか、不安を煽るようなこととかっていうメッセージってあんま出てこなくて、まあそれは私のところに来てくださる方が、そもそも自分に厳しい人だったり、自分を追い込んじゃうタイプの人が多いからなのかもしれないんですけど、割と、なんだろう、厳しいメッセージって、本当に1回とか2回とかしかなくて、ただその人、ふわふわしてるメッセージじゃなかったので、がっかりされてたんですけど、がっかりしたっていうの、なんかそんな厳しいことを言うと思わなかったって言われて、まあまあ私は来たものを、感じたものを、受け取ったものを伝えただけだったので、あ、そうなんですか、ごめんなさいっていう感じだけなんですけど、そうですね。だから、見えてしまう、感じ取ってしまうもの、それが五感以外のものであった場合、一応我慢するんです。証拠がないから。だけど、でもこの人に伝えていいのかなとか、あとはその、いわゆるスピリチュアル的な人たちが言う、の、なんか守護霊さんとか、なんだろう、工事の存在とか、ハイヤーセルフとか、いう、なんかそのカテゴリーがどう区分けされてるかいまいち分かってないんですけど、なんか訴えかけてくる存在がいて、その人からのメッセージを、 我慢する、この人に伝えていいかわからないとかっていう時はちょっと一旦違うことを話すんですけど、結果その伝えた意図が強い場合は知らない間に私が喋ってるっていう、口から出ちゃってるっていうことが割と多くて、そういう感じのところがスピリチュアルと言っていいのかなっていうのと、あとまあ怪しいっていう意味では依存させようとする人たちがいるんですよね。自分のなんて言ったらいいのかな、すごいって言われたいのがまだ、だから自分がまだちょっと承認欲求が強かったり、自分がで自分を認められてないタイプの人は割と認めて称賛であったり、その軽い依存とかみたいなものが欲しくて、そういうスピリチュアルセッションだったりメッセージを下ろしますってやってる人が結構は割といるなって思ってる感じが持ってるんですけど、もちろん全然そんなことじゃない人ももちろんいて、本当にそこはちゃんと見極めて、そういうセッション受けるときは気をつけて見極めて受けてほしいなと思ってるんですけど、そこがね、そういろんな人がいたんですよ。依存させようとする占い師とかね、実際いるので、その世間で騒がれてる、その、まあ、芸能人の方とかが騒がれてる、ね、何人かいらっしゃいましたけど、それだけじゃなくて、もうそういうとこに行けるんじゃなくて、本当に普通に一般って言っていいんですかね、普通の生活してて、ちょっと心が弱っていて、占い師の人に言ったら、相談したら解決したとか、もしくは、なんだろう、いいことが起きたみたいな、いうのが、ちょっと疲れてると、すがりたくなりますよね。私もすがりたくなる時期があったので、それはまあ、結構わかるんですけど、一時的なのはいいんですけど、ちょっとそのすがって、よっかかって、数ヶ月とか、したら、自分の、足というか気持ちで立つ、自分の心がどう感じてるかとかを、もう一回感じ直してみるとか、自分で自分の、自分の声を聞くっていうのが一番スピリチュアルだと思うんですよね、私。だセッションとかももちろんいいんですけど、スピリチュアルって結局自分自身の自問自答の結果、たどり着ける場所、答えなのが一番正確っていうんですかね。なんか、正確、正しい、自分にとって良い答えというか、自分の今の立ち位置に必要な答えが来るんじゃないかなっていう。人から言われて響いてそれで動けることももちろんあるんですけど、もう結局自分が納得できてないと、なんかやらされた感が最後残っちゃったりとかすることもあるじゃないですか。まあそういう人もね、何人も見てきたので。だったら、自分で自分がどうしたいのかとか、自分の気持ち、怒ってるとか、そういう気持ちとか、怒ってる、悲しんでる、喜んでるっていう気持ちとかを感じて癒してあげる。まあ自分を抱きしめてあげるみたいなイメージなんですけど、やっていくと、本当にもう魂って自分じゃないですか。スピリッツとって魂のことなので、それを大事にする。魂、自分の声を、自分の心の声をきっちり認識して、それを優先してあげると、まあ変な人には引っかかんないかなっていう 感じはしております。そこ、そんなことですかね、スピリチュアル、うん、皆さんもなんかもしあればこんな風に思ってるよっていうのがあればお便りとかメールとかいただけば嬉しいです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、続きましてはお便りコーナーです。今日はなんとちょっとお願いしても したんですけど、3通のお便りをいただきました。ではちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネームあつこさん、ありがとうございます。ではいきますね。こんにちは、初回の放送を聞かせていただきました。とても聞きやすい声で気持ちが落ち着きます。ありがとうございます。それはちょっとだいぶ嬉しいです。今日の相談なのですが、責任を負いたくない、しかし美味しい思いはしたいという未熟さに直面して正直愕然としています。うすうすそうではないだろうかと思いつつも見過ごしてきていました。しかしここに来て母が同じような振る舞いをするのに接して鏡を見せられているのだと観念した次第です。少しずつ取り組み始めてはいますが、何かアドバイスをいただけたら嬉しいですということですが、これご自身があれなんですね、責任を負いたくないとか、でも美味しい思いしたい、まあ、ぶっちゃけて言うと当たり前じゃないですかって、もう本当、もう本当に素直な方だなっていう、それを受け止められてるって、その時点で私結構すごい人なんだろう、ちゃんとしてるって言っていいのかな、その、なんだろう、自分のことを見つめてるし、素敵な人なんじゃないかなと思ってるわけですよ。大体その責任を負いたくないなんて、別に痛い思いしたくないから当たり前だし、美味しい思いしたいって、それは当たり前なんですよ。人間なんで当たり前なので、あまり気になさらず、大したことも言えませんけど。それを知ってて、その、なんだろう、変にそのダメって思いすぎず、まずは当たり前、普通だから、でもちょっとぐらい追ってもいいとか、絶対に何がでも嫌だっていう、責任なんか負いたくないっていう、頑固な態度はちょっと歪みを生むのであれですけど、自分の中で思ってる分には全然いいと思います。ただそういう思いがある。だって人間だものくらいで、三つを別ね、いおりとかでいいと思いますよ。ちょっとスッキリはしない答えですけど、あるあるです。私もいっぱいあります、そういうの。はい。じゃあ次のお便りに行きます。こんにちは。これは、ナッチさんです。こんにちは。ネットラジオ開始おめでとうございます。先日、よりさんの初めてのラジオを聞いて、初々しくうなずける内容で勉強になりました。いやいや、ありがとうございます。そんな勉強とかそんな。ありがとうございます。よりさんがエネルギーワーカーとして活動し始めた頃から知っているので、着実に前に進んでいてすごいなと感じます。ありがとうございます。そうですよね。なかなか長い付き合いですもんね。ナッチさんね。で、人の思いや雰囲気、魂などは目に見えないですが、あ、かぶってるね、テーマとね。確実に存在していて、敏感に感じる人や感じてないだけの人もいると昔から思っています。ラジオの周波数や携帯電話の電波と同じように、法則を使いこなせれば楽しくなるだろうな。そこで、よりさんなりの直感を磨く方法や法則等ありましたら紹介してください。っていうことなんですけど、磨くっていう意味で言うと、直感、 なんだろう、考えてる自分の思考なのかそうじゃないのかはいつも気にするようにしてます。その感覚で言うと、あの食い気味にひらめくポンって入ってくるのは直感というか自分で考えたことじゃない。で、なんか私結構ぐるぐるずっと四六時中考え事はしてるので、ただその横から入ってくる感じとか、本当に脈絡もなくポンと入ってきた情報とかは多分直感って呼べるんだなという判断をしていて、つらつら考えてて結論に至る時に、あ、これで OK ってなった時は直感じゃないっていう、日々検証していくと、その切り分けができることによって、そのなんて言ったらいいですかね、直感の回数も多分増えるし、精度も上がると思います。あとは自分なりのパターンみたいな、来る時のパターンみたいなのが多分そうやって検証していると分かってくるので、それを見つけるとなお強みというか、分かりやすく感覚も磨かれると思います。ありがとうございました。ではまあだいぶ経っちゃいました。じゃあ最後、あ、さくやさんですね。すいません、ちょっと時間ないので一気に行っちゃいますけど、新緑の、緑が眩しく輝いていく季節だけど、気温の変動が多く体調の悪い人が周りに多いです。そんな時の体調の整え方を知りたいです。よろしくお願いします、ということで、私がやってるのは、寝る、よく寝る、よく食べる、よく食べる、もう食べ過ぎなんですけど、寝る前に、お布団に入ってから、私結構いろんな人に言うんですけど、ゆっくり吸って、いっぱいまで、満タンまでやって、3秒止まって、ゆっくり吐くっていうのを繰り返している。お布団入ってからね。すると、30回もしないうちに寝れるので、で、翌朝目覚めがいいので、良い睡眠にどうぞ。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー！ Bちゃんでーす！
トッツンでーす！
メガちゃんです！
毎月第4回を配信中！
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ！
イエーイ！嘘つけ！
はい、もうエンディングです。緊張してる割にはよく喋るなと自分で思ってるんですけど、最後ですね、エンディング、来月に向けては、もう十数年ぶりに私は、そのスピリチュアル系のセッションをするフェスに出展します。6月15日、浅草、癒しフェス東京で検索してもらえると、いると思います。15、16ですね。その時に、そういうフェスとかに一回昔出たことがあって、ちょっと体調崩しかかったのでそれから全然出てないんですけど、ちょっとまあ今回仲間と5人で出るので、ちょっとだいぶ楽しみなんですよね。で、ノーケアって言って、ちょっとまあ希望、ご希望があれば、そのストレス除去とかからのトラウマ除去も多分ちょっとできたりするのもやりますし、もちろんメッセージを下ろすっていうのももちろんやりますし、あとは疲労回復とか、ちょっとコツがあるんですけど、ちょっと、もう本当にエネルギーを、魂のふるさとのエネルギーを使って、みんなで、皆さんの心と体を癒します。なぜか体が整うと心も整うし、ストレスがなくなって除去すると、体も整うので、もうそれが20分かくらいのでセッションでできるので、浅草、場所の名前はちょっと忘れちゃいましたけど、ぜひ、多分すっごいたくさんの出展者がいらっしゃるので、私たちだけじゃなくて、皆さんのとこ回っていただいて、楽しい週末にしてほしいと思います。